それでのお父様、ありがとうございます。またこの週の半ばに、このダニエル書を本当に感謝いたします。この私たちにまた詳しく教えてくださいますようにお願いいたします。そして聖霊の力によって私たちは理解が与えられ、この終わりの日についてのこの込み入った部分を、そして私たちがしっかりと見張り人となることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。
ダニエル書7章を開いてください。そして私たちの聖書の学びですね、14節からになります。で、迷ったんですけども、これ14節から最後までやるべきかどうかってやります、今日やりますが、あれですね、ちょっとそれだと大雑把すぎますから、またね、番外編を来週作りたいと思います。この7章を網羅した後でね、このまた詳しい話をしていきたいなと思っていますが、前回までのね、内容ですね、このダニエルが見た幻が大海、まあ、地中海ですけれども、大海から出てくる4頭の獣の幻で、第1が獅子、第2が熊、第3が豹ですね、そして第4が地上の獣では形容できない恐ろしい姿をしていたわけなんですね。で、その第4の獣から、この10本の角が、この第4の獣は鉄の角があるんです、角があるんですね、鉄の角じゃない、鉄の牙ですね、角があるんですが、10本ので、その間から小さな角が出てきて、でそこに口があって、で人間の目があって、でこの大きくなって3本をね、そのさっきの10本のうちの3本を倒すと、そして神、体現相互するって書いてます。これ冒涜してるっていう意味ですけれども、まあ、その幻がありました。そしたらですね、次にですね、この前回の学びですけれども、天の御座にの幻をこう一気にこうダニエルが見させられるわけですね。年を経た方という、この呼び名ですけれども、この真っ白ですね、衣、髪の毛も白いし、衣も清い、白いし、そこから火が流れていて、水から火が出ていて、で無数の御使いが仕えている。でそこで裁きが行われて、先ほどの第四の獣が火の池に投げ込まれるわけなんです。そしてその後に人の子がですね、天の雲とともに、この年を経た方のところに導かれて、そしてこの方に国と主権と、栄光がですね、与えられたと。この国が常しえに、この消えることのない、国、永遠の国であるとあるわけなんです。でこれが、天から見た、神様のご計画で、神を永遠に治めておられる方であるんですけれども、この人の国っていうか、こう最終的にこの反キリストのこの獣の国になっていくところを裁かれてですね、でその裁きの時に、この人の子と呼ばれる、この、まあ、へりくだった言い方ですけれども、この単なる人っていうことですね、簡単に言うとね。で、けれども、実はキリストを指し示す、救い主を指し示す言葉で、ネブカドネザルの幻の中では、人の像の幻の中では、人の手に寄らない切り出された石として現れていて、そのこともイエス様がね、エルサレム最後の週の時に、この語られた時にですね、この、石があなた方に落ちれば粉々に砕けっていう風にですね、イエス様ご自分がこの石であることを言われましたけれども、この人の子というのも天の雲とともにですね、来ることをあなた方は見ることになるということを、この、大祭司カヤパにですね言って、でそれで冒涜であると。だから大祭司カヤパはよく分かってたんです。これはキリストご自身である、このメシアご自身であるということが分かってるわけですね。そして死刑だとこう言ったわけですよね。でこのような幻を見た後でですね、今までね、こうやってね、解き明かしを私していきながらね、こう進んでってますから、もう後知恵なんですよ。だけどこれ、今まではこうダニエルは何のそういう、この解説も何もなくですね、こう見させられていただけであったので、ダニエル自身にですね、今度は傍らにいるこの御使いがですね、解説をしていく、こう解き明かしをしていくという場面をこれから見ていきます。で15節ですが、私ダニエルの心は私のうちで悩み、頭に浮かんだ幻は私を怯えさせたということですね。 この悩みがね、ある意味で、まあ、大なり小なり最後の最後まで続きます。解決のない状況ですね。12章で、ミツカイとダニエルが話している時に、ミツカイがダニエルよ、行け、この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだと言ってですね、あの何て言うのかな、こうあの刺さった魚の骨が喉から取れないような状況でダニエル書って終わっちゃうんですよ。でもそこのダニエルね、まあこれあのなんか最終回のところで話すんですけれども、またね、うん、だけどそれをもってね、この刺さったあの魚の骨があるんだけど、それで取れたっていう経験がこの福音書なんですよ、ね、私を見ているものは幸いだとですね。今まで預言者たちが見たいと思っていたのに見ることはできず、知りたいと思ったのに知ることはできないけども、あなたは今知ることができているから幸いですよと。そして黙示録はイエス・キリストの啓示、これ黙示っていうのはね、啓示の意味ですね。レバレーション、英語だと現れる、今まで隠されていたものが現れるということで、これで完全に骨が抜けて、骨が取れて、もう完全にこういうことだったのかと、アーメンとしっかりとですね、こういうことができるわけなんですが、今こうやって怯えさせてます。で、まずはですね、何が怯えてるかって言ったら、この獣の凄まじさで、その罪の重さって言ったらいいでしょうかね。そして抗うことのできない、そのとてつもない強さですね。獰猛さですね。そして横暴な姿で、こういうものにもうダメだということと同時にですね、それをはるかに凌駕して勝って、その第4の獣を滅ぼすという神の偉大さですね、そこにある清さですね、これがですね、あまりにもすごいということで、この他の預言者たちも、神ご自身の御座をですね、こう見たものはもうダメだというふうに、もう死ぬかもしれないというふうに、なってしまいますけど、それが理由なんですね。もうものすごい、もうとてつもない、こう力と威厳と清さとですね、それに出会って、倒れそうになるわけなんです。でそこで励ますのが御使いなんです。私は傍らに立っている者たちの一人に近づき、このことすべてについて彼に願って確かめようとした。ですね、この幻の中でね、なんか当たり前かのようにね、こう立っていた、傍らになんかいろいろ立っているんですよ。でこれからこの天使御使いがですね、結構いろいろ出てきて、どういうふうにこうなんかなってるのかがちょっと分かる。特に10章はですね、いろいろ出てくるので、これ何人実際いるのかなっていうふうに悩んでしまうぐらいいるんですね。で今もうここで早速現れているんです。その一人がですね、この、出てきてます。でこれが解き明かすんですね。ですると彼は私に答えて、そのことの意味を告げてくれた。これら4頭の大きな獣は地から起こる4人の王である。しかし糸滝方の生徒たちが国を受け継ぎ、その国を永遠に余裕限りなく保つと、いうことで、4頭の大きな獣が地から起こる4人の王だと今ここで解説してくれてるわけです。でですね、次に新しいことを、この話してくれます。意図高き方の生徒たちが国を受け継ぐと。でこれ今までなかったです。その、人手によらず、この切り出された石であるとか、先ほど見たこの人の子がですね、主権が与えられるっていうことは見ていましたが、生徒たちがその国を受け継ぐということで、実はこれが、前回のコリント第一の6章ですね、日曜の礼拝で私たちが見ました、この生徒たちを、ね、生徒たちに訴えることをせず、なぜ正しくない者たちに訴えるのですかと。生徒たちが世界を裁くことになりますと。生徒たちは御使いをも裁くことになりますと。でその背後にあるのがここなんですよですね。神の国を、これ永遠の御国を、キリストの御国を、生徒たちが受け継ぐということです。 でその時、日曜日にね、もう説明しましたけれども、神の国というのがこの、創世記にこの何ていうのかな、その全部その始まりがあるわけですね。エデンの園があって神の神殿があり、神殿、ある意味で神殿です。神が住まれるところがあってですね。そして、全てのこの生きているものを支配しなさいと。だから神が支配しているように、人の神の形に作られた人も、その任されて支配するように神に作られているわけですね。もう神の国をそういう意味で受け継いでいるっていうか、受け継ぐっていうとなんか言い方変だけれども、与えられているわけですね。でそれがアダムが罪を犯したことによってサタンにこの明け渡されてしまったわけなんですけど、それをこの人をまた神のもとに戻すことによって、奪還することによってサタンから、そして次に世界をご自身のところにこの戻すことによって、またこのアダムと同じものをこの戻していこうというのがこの神のご計画なんですよ。でそこでまあその途中でですね、イスラエルっていうものを神がお作りになって、目に見える形でこのその何ていうかミニチュア版じゃないけれども、なんて言ったらいいかな、このはっきりと分かる、例えば世界を相続するっていうことをですね、このイスラエルに土地が与えられてですね、カナンの地が与えられて、そしてそこを任されてですね、そしてこの神殿があるじゃないですか、神殿があって、そして神の言われていることに従ってってですね、そしてこの自分たちが祭司の王国と呼ばれて、自分たちを通して他の人たちが神を知っていくっていうですね、まさにこの神の国の何ていうかな、この目に見える形でのね、この神をお作りになったわけですよ、アブラハムを通してね。そして今度教会がこの異邦人とこのユダヤ人、これイスラエル人がもともとそうだったんだけど、異邦人がキリストにあってこの一つになっていくっていう、この教会、聖霊が与えられて、私たちの体が、私たち自身が神の宮が霊が住まわれるこの宮であるというところにつながっていくわけなんですよね。で、その教会ですけれども、黙示録の1章の6節に、またご自分の父である神のために私たちを王とし、あるいは王国とし、祭司としてくださった方に栄光と力がいよいよ限りなくあるようにというふうに、こう言っているわけなんです。でそれから私は第四の獣について確かめたいと思った。それは他のすべての獣と異なっていて、非常に恐ろしく、牙は鉄、爪は青銅で、食らっては噛み砕いて、残りを足で踏みつけていたということで、このダニエルは四頭の獣を見たんですけれども、この第四があまりにも恐ろしく際立っていたので、これは一体何なのかと、こう説明を、説明、この説明が求めたわけなんですね。で、この先ほどの、先ほどっていうか7章の前半に書いてあったことで、ここで、新しい情報をね、ダニエルは加えてるんですけれども、爪が青銅だって言うんですよね。まあ、裁くとかこういう意味がありますよ、青銅っていうのはね。でそして、あとはこの小さな角が3本の角を倒した後、他の角よりも大きくなっているっていうね、まあ、それも、もう新しい情報として入っていますね。で続けて読みますね。その頭には10本の角があり、その1本の角が出てきて、そのために3本の角が抜け落ちた。その目に角には目があり、大言相互する、口があった。その角は他の角よりも大きく見えた。あ、ここですね。今、なんか、早まって僕、ちょっと説明しちゃいましたが、私が見ていると、その角は生徒たちに戦いを挑み、彼らに打ち勝った。しかし、それは年を経た方が来られるまでのことであり、意図高き方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時期が来たということで、この、あれですね、このような恐ろしいことが起こるんですが、この年を経た方が来られるまでのことだと、これ次元があるっていうことですね。これが希望ですね。この年を経た方っていうのはこの神ご自身ですけれども、キリストが戻って、イエス様も戻って来られることによって神が戻って来られるわけですね。この三位一体ですから、父と子は一つですからね。そして、裁きが、この生徒たちがこの戦いを挑まれてですね、いて、このその彼の手に落ちてしまうんですけれども、それはもう本当次元があって、生徒たちが国を受け継ぐ時が来るということをここで言っているわけなんです。でここで、この、 生徒なんですが、旧約時代における啓示の難しさっていうのかな、聖徒っていうのはもう清め分かたれた人たちっていう意味ですよね。なのでそのまま教会に当てはめることがちょっとできないというか、教会というだけじゃなくてもっと幅広い意味での聖徒を意味していると考えられます。なぜかというと教会をですね、この見ていくと、このマタイによる福音書からこの出ています、教会という言葉出てますが、でそれ見てる と、どうなのかなと、この教会に対してこのなんか打ち勝ったという言葉を使ってるのかなっていうのがね、気になるんですよ。なんでかって言ったら、イエス様がペテロに、私はこの岩の上に私の教会を建てます、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできますじゃないでしょう、できませんなんですよ。で、勝利者にっていう言葉が書かれてますね。打ち勝つ者にっていうのが、これが黙示録の2章3章で教会に対して語られているわけであって、このサタンというか、この角の中にこの主張に入ってしまうというのがどうも合わないんですよね。でそれで、このですね、旧約に与えられているこの聖徒というこの言葉がですね、教会も含むんですけれども、それだけではなくてですね、観難期、つまりこれからじっくり見ていきます。一時、二時、半時という言葉が出てきますが、この神が、このある意味で許容されたって言ったらいいかな、反キリスト、獣が、この猛威を振る、この世界を牛耳る、そして、本当にこのサタンがその反キリストを通して最後のあがきをするですね、この定められた時期に、この生き残って生きている、この神を信じる、イエス様を信じる人と、そしてイスラエルがですね、この最後には救われるっていう言葉を私たちは学んだんですね。これはね、ローマの10章で学びました。異邦人の完成があったら、その後でイスラエルは皆救われるっていうのがあって、でこれが旧約聖書を見るとエレミア書とかですね、このヤコブにとっての苦難の時だっていうのが書いてありまして、このイスラエルがこの苦難にあった後で救われるっていうのが、はい、話が書いてあるんですよ。だからここで言ってるのは、このイスラエルの残された民ですね、この最終的にイエス様を救い主として信じていくことになる、神を敬っていく残された民ですね、というふうに見ていくことができるわけなんです。だから聖徒というと、私たちはこの新約においてはもう本当にはっきりしてるんですね。この新約っていうか、契機が起こる前はね、教会の人たちですよね、この私は清め分かたれたということで教会なんですけれども、神の国の全体で見ると、まずイスラエルが選ばれて、その中に残された者たちがいるわけですね。そして御霊が注がれて、ペンテコステ、この五旬節の時に御霊が注がれて教会が与えられるんですが、それがね、この取り除かれる時があるということがやっぱはっきりしているわけなんですよね。この第一テサロニケの4章でこの天に引き上げられるということと、あとは第二テサロニケでこの、引き止めているものがあるっていう、あそこのところでですね、この教会っていうのが必ずしもその永遠に地上にあるわけではないってことが分かるわけなんですよ。でその取り上げられた後にですね、今度この神様が、観難期ですね、この観難期において、初めのね、この時に、この、14万4千人のイスラエル人が選ばれてね、この、印を受けてね、神様からの印を受けて、この働きを、救いを伝えていく、神の福音を伝えていく働きをして、で世界中でね、やっぱ信じていく人が起こされている姿が、黙示録の7章に出てくるんですね。で、それで、イエス様の証を立てるものとか、神の言葉を守るものっていうのが、この観難期においても出てくるんですね。だから教会の後の時代で観難期においてもイエス様を信じていく人たちが出てくるっていうことが分かるわけなんです。 で、この区別ですね、だから教会がある、あと観覧期における聖徒がいるですね、あとイスラエルの残された者がいるっていうね、聖徒と言っても神に分かたれたものだということだけ考えてたら、別に教会だとは限らないわけなんですよ。分かりました、ここまでついてこれましたですね。例えばアダムって神様と共にいた時は教会だったのって、まあある意味なんていうか違うよね、やっぱ教会って呼んだら変だよね、エクレシアって呼んだらおかしいよね。だからそれと同じですね、うん、だから聖徒っていうのはいろあのこれそれを含むんです。でこれがねはっきり分かるのが、黙示録の20章なんですよ。ちょっと開いてみてくださいね。20章、20章の4節でこうあります。これはイエス様が戻って来られて神の国が地上に打ち立てられるところの話ですが、4節、また私は多くの座を見た、それらの上に座っている者たちがいて彼らに裁きを行う権威が与えられたですね。また私は、これ別ですよ、違う人たちですよ。イエスの証と神の言葉の上に首をはねられた人々の魂を見た、彼らは獣もその像も拝まず額にも手にも獣の刻印を受けていなかった、彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王として治めたと。初めの方ですよ、私は多くの座を見たって、これ、7つの教会の、この勝利する者の約束の中に、この私と共に裁きを行うと、ティアテロの教会だったかな、あるんですよね。だからここ教会なんですよ。けれどまたって言ってその観覧期に神の、この獣の国だ、獣の国で獣の刻印をこの受けることを拒んで殉教、首がはねられるとですね、という人たちが最終的に復活してですね、このイエス様地上に戻られてきたから復活して、そして共にねこの千年の間キリストに治めると、こう2つ分かれてるんですよ、分かれてるんですよ。でもちろんイスラエルがねこういるわけでしょ、残された者たちがこのイスラエルが国民的にこう復興してですね、そしてイスラエルがこの神様の意図の通りに成り立つという、この生徒たちということでね。で、いやイスラエルっていうのは違うでしょうってこう言う人がいるんですよ。新約に出てこないしって、いやちょっと待ってよと、そして千年終わってですね、天と地が過ぎ去ってですね、裁きが最後の審判があった後に新しい天と新しい地ができるわけですよ。そして天からエルサレムが来るですね。でそこのエルサレムの門がこれ正方形になってるんですけども、東西南北で3つそれぞれにイスラエル12部族の名が書かれてるんですよ。それ土台が12使徒の名が書かれてるんですよ、この宝石で。だからどっちもが神の民なんですよ。神のこの大きなご計画の中でイスラエルは見捨てられてなくて、イスラエルに対してこの与えられていた約束っていうのは常しえまで続くと約束して、いやもちろんねこのバベルの塔で失敗した結果ね、この神様がじゃあこれでイスラエルを作るっていうにしたわけだけど、後からね神様はその ご計画だったら、まあ、最初から立ててるんだけどやってるんだけど、でもだからといってねもう教会ができたからもういらねえんだという話じゃなくて、こっち収束させるわけです、集約させるわけですよ、この新天新地でね、うん、ということで大体わかりますが、この終わりの日になるとね、どうしても私たち今の時代でいつも生きてるから、どうしても今の時代のレンズでこう終わりの日も見ちゃうんですよ。だってアダムの時って別にさ教会できてるなんて思わないじゃん僕たち。だから今ここで異邦人、特に異邦人に対して救いがこれ広げられていて、異邦人も共に約束に預かるという特殊って言ったら変だけども、本当特別な恵みの時に私たちは生きてるんであって、これが最初から最後までずっとそうだったってわけじゃ全然ないわけですよね、という流れになってます。分かったでしょうかね。なのでここでは特にダニエルに対して語っておられて、でこれからの流れを見ていくと、観覧期の生徒たちと、そしてねイスラエルの残され、特にイスラエルの残された者たちを頭に入れてこの見つかりは話しているような気がしますですね。話してるようにします。で次行きましょうか。実は23節です。彼はこう言った、第四の獣は地に起こる第四の国、これは他のすべての国と異なり全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕くと。 いうことで第4の国について解き明かしをしてくれてますが、他のすべての国と異なり全土を食い尽くし、これを組みつけ噛み砕くと。第4の獣について、前々回ですね、ローマ帝国と、このお話をさせていただきましたけれども、この、他の予言もそうなんですが、このイザヤ書とかですね、エレミアとかね、そうなんですけれども、ダニエル書も例外に漏れずですね、なんか極端じゃねえみたいな表現がこう、なんかどこかの特定の予言をしているときに出てくるんですよ。例えばイザヤ書のバビロンに王に対しての宣告であるとかって言って、途中で明けの明星よって言って、ルシファーよとかですね、あなたは糸高きところに、お前は糸高き方のようになろうって言ってから穴に落とされるって言うに書いてあるんですよね。なんじゃらほいほいと、バビロンの王にしてはちょっとこう大げさすぎるなってなるわけです。で、そこでですね、このダニエル書を見てもわかるんですが、この物理的に見えるこの歴史の中で起こっている、これから起こるっていうこのバビロンの王に対して起こられる世界の背後で働いている霊的な存在であるとか、あとはこういう物理的に起こっている、この近く起こっていることっていうのが究極的に、こっちでは究極的にこういうもっとスケールの大きな形で起こるよっていうのとかですね、こうその重層的に起こるんですよ。だからなんつったらいいかな、例えば僕がさ、こうなんかこうやってる時にさ、なんか分かんないけど、レントゲンがパーッとかでやって僕の骨がこう見えたりさ、急になんか分かんないよ、なんか説明うまくいかないけど、MRI を入ったらさ、こう違う僕が見えるわけでしょ、この脳みその何だかで。あとなんか CT が入ったらまた違うのが見えてさ、ペットをやったらまた違うのが見えてさ、っていうのが出てくるじゃないですか。同じ僕なんだけどね、それと同じように神様は全てを知って、全てをこういろんな側面からあるのを一つの予言をしている時に、こっちの側面のね話をしていくっていうことが起こるわけです。で、ここがそれなんですよ。何かっていうと、全土って言って大げさでしょ。だってローマ帝国ってそんな全土じゃないじゃない、全土じゃないじゃない。けれどもその当時の人にとってはもう本当に世界そのものっていうかぐらいの開きはあったんだけど、事実全土ですね。これが終わりの日に起こるわけです。だからこのローマの、この、残骸のようなローマの特徴はあるですが、ネブカドネツァルの足のとこですね、粘土と鉄のあそこの最終的な段階の話をしていくわけです。だから第4の獣は、この当時のローマ帝国はそうなんだけど、それに究極的な復興ローマって言ったらいいかな、この究極の獣の国のことを、このローマの特徴もこうある醸し出しているような、で実はねギリシャの特徴もあるんですよ。この8章で勉強しますけどもね。だから、うん、で それをね、表しているわけなんですよね。そして10本の角はこの国から立つ10人の王、彼らの後にもう一人の王が立つ、彼は先の者たちと異なり3人の王を立つ、打ち倒すとですね、10人の王がこの第4の、この国を治めるようになると、全土このなんていうかな、食い尽くしていくっていうですね。でね、これがですねかなりリアルになってるんですね。リアルになってるんです。で、何かというと、グローバリズムっていうのが一番わかりやすいですね、今の言葉だと。もうこんなに世界がくっついている時代はなかったんですよ。世界大戦が起こった頃から、この近代化されてから少しずつ少しずつ起こったけれども、みんなねそれぞれの民族の、あと国がこうそのままボツボツとこう生きていたところからですね、こう世界に、この世界をその自分たちの考えに強いらせる帝国主義がこう起こってくるわけじゃないですか。で、そしてそのグローバリズムっていうのが、まあ国際連合の後にですねますます明らかにされてって、そしてIT 革命が起こったわけですね。 IT 革命、つまりインターネットによってつながってですね、今 SNS でしょ。だから、あとは環境問題が出てきたりですね、このもう一つの国では もう私たち自分たちの国でやっていくよっていうふうにはならない。だから以前のいい悪い別にしてよ、トランプ政権がね出た時にそれに対する反逆、グローバリストに対する反逆だっていうことはアメリカでも今起こってるけれども、でもやっぱりもう全体的にはもうGAFAをですね、このが象徴するようなもう逃れられない状況になっているわけですよね。でその全体のグローバリズムというのが、このあって、まあ、それに反抗しようとしているのが中国であったりロシアであったりとか、そういうイランとかさ、そういうのあるけど、でも彼らだってやっぱ乗っかってんですよ、そこに乗っかってますよ、やっぱりだからもう離れられないんですよですね。でしょ。で それが一つの特徴です。でもう一つは、これが人間中心主義だということです。どんどんどんどんこの小さな角がね、このはっきり代表しているように人間が、一番なんだよっていうね、人間の理性って言ったら目だからね、人間の目があってってね、理性がね一番になっていくような、でそういう動きがヒューマニズムって言ってもいいかもしれない、人間中心主義って言ってもいいかもしれない、それがどんどんどんどん強くなってくるから、神による主権っていうのがもう煙たい存在で一番憎むべき存在になってくるわけですよ。でこれがこの終わりの時の、まあ、特徴になっているわけなんですね。もうこれはもう空気のように今なってます。空気のようにね、皆さん私より年取ってるね、ちょっともっと長く生きてる方もいらっしゃいますし、ちょっと私よりもね生きてない方でも大体わかるかと思いますが、昔と比べてねやっぱ違うんですよね、全然違います。まあ、道徳相対主義っていう言葉が難しい言葉ですけれども、昔はね相手に対する尊重がねあった、意見は違くてもですねあった。でも今はね私のね思ってることが正しいんだと、ね、であなたが思ってることも、まあ、そう真理だから一人一人真理があるって言うんですよ。 1+1 は2でもあって3でもあって、それぞれが思ってたらそうなんだって話なんですよ。でこれが起こって、結局でもっとすごいのが、このつい最近見たこのコロナ禍でね、進んだね技術があるんですね。 AI ロボットがいて、でこれ BBC か、イギリスのね BBC がねこう番組作ったけれども、ロボット坊さん AI のロボット観音、ロボット観音だ、でロボット神父 My name is サントって言ってですね、サントっていう名前のどっかで聞いたことあるなロボットがね神父が出てる、であとユダヤ教のラビのねにもこうインタビューしていくっていうですね、この特集があって気持ち悪くなりましたね。獣の像が物を言うっていうですね、黙示録の13章もまんざら文字通りとっても嘘じゃないみたいなですね、こう人間の知性をまあ崇拝してるみたいな、でそこに魂がなくていいんですよ。でもそこにいるねやっぱりね日本の坊さんがねこれ絶賛してたから、もうなんか恥ずかしくなったね日本がね。だけど他の教会の神父さんとか、あとラビの人はもう危険であるって言ってましたね、魂がないからロボットはって言ってましたよね。そっち当たり前ですよ、正常ですよ、うん、でですね、まあそれはいいんですけれども、そういう流れが出てきているわけなんですね。でその中でキリストっていうのがあるんです。その空気の中でその究極の存在が反キリストじゃないですね、反キリストの方ですね、反キリストで、彼は名の知られない人であって不意にやってきて、公言っていうのはこのうまく口でですね勢力を得てって、それでまあ、その中でね世界が緩やかな10の、この、国々に、この連合体になっていくっていうのかな、でその中の3つを自分のものとして最終的に全世界を自分の足元に置いて世界総統になるというのが、シナリオになっています。でですね、意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを悩ます。彼は時と法則を変えようとする。生徒たちは一時と二時と半時の間彼の手に委ねられると。意図高き方のに逆らう言葉ってさっき言った通りですね、この神の主権こそがもう煙たいっていうか憎い存在になってきます。自分が主権だから、なんか聞いたことありますね、 民主主義、国民主権じゃないですか。いや、じゃあ民主主義って危険なんですか。危険になりうますね、なりうる。私はやっぱりね、やっぱり本当に祈りと神への恐れがあって初めて民主主義っていうのは健全に機能すると思ってますですね、うん、一人一人が本当にへりくだって中でね起こってくるけれども、でもサタンがですね使えばもうこういう危険な、自分こそが主権があると、何よりも自分だって言うと、これ神ですよ、自分の神って言ってるんですよですね。でそれが起こって、そして言葉によって逆らうんですね。で言葉がうまいんだよこいつ、この獣は。でこれも危ない、表現の自由なんてね、表現の自由、言葉が巧みで、今まで本当に最悪だから、第二次世界大戦で、このクリスチャンの一部ではヒットラーが反キリストだというふうにみなしてて、十分な根拠はあるわけです。違ったんだけれどもね、でもやっぱり反キリストの霊 は確実に働いてましたね、彼には。似てるからですね。言葉がうまいんですよ、言葉で。で最もなんですよ、だって普通の健全なドイツのちゃんとした憲法から生まれてるんですか、彼は。でそういうことが起こって、それで、言葉ですね、次に、あと教会内でもそれが偽教師として似たような人が出てくる、偽教師たちが出てくるっていうのが第二ペテロと、あとユダの手紙にね出てきます。こう書いてますね、ユダの手紙の8節を見ると、それにもかかわらずこの人たちは同じように無双にふけて肉体を怪我し、権威を認めず栄光ある者たちを罵っていますとですね。でこのようにミカエルがサタンに対しても主が戒めてくれるようにって言って、彼は直接罵ることしなかった、サタンにさえ罵ることしなかった、ミカエルがですよ、天使長の。にもかかわらず直接罵っていくっていうことをやっていると、この偽教師たちがやってるっていうのが書いてあるんですよ。ほんと危険ですね。でもう今ディスるっていう言葉あるでしょ、ディスる。ディスるっていうのはこうケチョンケチョンにこき落とすっていうね、インターネット上の言葉ですけれども、これもう世の常になってますね。けれどもクリスチャンはもう本当に気をつけなきゃいけない、全ての人を敬いなさいと第一ペテロに書いてます。そして王を敬いなさいと、でこう書いてあるんですけれども、神を恐れてね、王を敬いなさいっていうのを書いてますが、でですね、時と法則を変えようとするんです。だから今までの秩序を変えていくっていうね、ことを彼は行っていきます。でこれもね、じっくりとダニエル書でね、どういう人なのか見えてきますけれども、女たちのしたものを求めないとかですね、もう全ての神々をもう気にしなくなるとかですね、そういうのいろいろ書いてますが、この11章の最後になっていくと、もう全てこの時とか法則とか与えられている本当に根本の秩序というのをひっくり返そうとするわけなんですね。だから今終わりの日の特徴としては、まあその典型例として、今の簡単なジェンダーという言葉ですよ。もう衆院選でも出てるから、政党の中でなんて出ない、まあなんかそういう政治的になっちゃってるけどさ、ジェンダーという言葉って意味は今の使われているのが、もう今日のフェイスブックでもね、あるそのフェイスブックの友達がこのジェンダーを好意的に取り上げているね、まあその人リベラルな人ですけれども、いるんですよ。で NHK のね番組ですよ、ジェンダーですね。でそのジェンダーっていう言葉がどういうものかっていうのをね、今アメリカの方で使われている、欧米の方で使われているのは、自分が男なのか女なのかっていう意識によって決まるって言うんですよ。だから簡単に言うと、赤ちゃんが生まれておちんちんがあるかないかで全て男女が決まるっていうのが、古今東西どこに行っても世界のですね、そして大昔から今に至るまでの定義ですよ。だから日本国憲法ってリベラルな人に言って作られたけれども、GHQ の、でも両性の合意によってっていうね、結婚は。だから想像さえしなくて、例えばヒラリー・クリントンさんが昔はですね、そんな同性婚なんかありえない、ちょっと違うけどね、今ジェンダーの定義とは、ありえないって言ってるのにバンバン見つかりますから、ちょっと前まではありえない話だったんですよ。なんだけど今それ言っちゃうと、これヘイトスピーチだよ今、俺今言ってんので、欧米だったら僕捕まりうる 例えばカナダとか公共のねこう放送使えないんですよね、このキリスト教が。なんでかって言ったらこういう話しちゃうからですね。こういう風なで話戻すと、男だと思ったら男なんですよ、女だと思ったら女性なんですよ。意識とその生殖器のその男女の違いを分けて今話しているっていうね、もうめちゃくちゃで、これが思想の自由っていうかさ、考えの自由で、まあそういうクレイジーなアイデアを持っていること自体は僕も何ていうの、そういう人がいてもね、その人が殺されるとかそういうことはあってはいけないと僕思うけど、秩序にしちゃってるんですよ、それを。秩序に法律にしていくわけですよですね。ここが大きな問題です。いや僕も本当に自由民主主義っていうか、その思想の自由っていうのはから、なんかそのクレイジーなことを考えてもですね、その人は基本的人権は守られるべきだと思ってますから、殺すとかそういうね牢屋に入れるとかするべきじゃないと思うけど、それをみんなに当てはめる法律にするっていうのが一体何なのかと、というふうにちょっと話がちょっと今熱くなっちゃったけれども、これがごく一部ですね。これが一つの流れの一部だと思ってください。これが何だかって話じゃないです。で、こればっかりにまた注目しちゃうとまた話がおかしくなっちゃうから、私たちが求めるべきは、そういう罪人のために来られたイエス様を述べ伝えることですから、すべての人を救うね、このイエス様を信じてますからね。本当にまたその使命が、あるわけですけれども、でも終わりの日がになってるんだっていうことを、やっぱ気づいていく必要があるわけなんですね。そして、ですね、この大事なのが、生徒たちが一時と二時と半時、ここです、ここです、一時と二時と半時で、ここが予言の時間表を理解するのに非常に大事な期間になってて、黙示録に1260日とか42ヶ月っていう言葉が出てきます。同じ期間なんです。今は1年が365日か、あるいは何だろう、時々366日になっちゃうのかなですね。2月29日があるからね、うん、ルード氏かあるかけれども、バビロンの暦では360日なんです。で、全部同じ期間なんです。3年半なんですよ。一時二時半時だから、この時というのがその黙示録で、この引用されているところだと1年、時が1年なんですね。なので3年半になるんです。で、この3年半の時に生徒たちが彼の手に委ねられると、ダニエル書の最後にこう書いてます。12章の7節、一時と二時と半時である聖なる民の力を打ち砕くことが終わる時、これら全てのことが成就すると。聖なる民の力が打ち砕かれる時が終わる時って、これが彼の手の中に落ちている時ですね。この獣の手の中に入れられている時です。で、力が砕かれるっていうことがあります。で、これが、イザヤ書の12章13章で、この民が残された民がですね、イスラエルの、私たちのためにこの方が打ち傷を打たれたんだと、この方が苦しんで病の人になったのは私たちの罪と私たちの病のためだったんだと告白するんですよね。砕かれるわけなんです。で、その砕かれるまでの期間っていうのが3年半なんです。イエス様がダニエルの予言を見なさいと、ね、ダニエルの予言、ダニエルが言ったように、あらす忌まわしい者が聖なるところに立つのを見たならば、で、そして括弧書きでマタイが読者をよく悟るように書いてるんです。ね、で、この逃げなさいと、山々に。ですね、逃げなさいと言ってて、で、安息日にならないようにしなさいと、で、屋根からいる人はこの荷物を探して、なんか戻ってはいけないとか、まあ、ちょっとなんか洪水来るみたいなね、そういう逼迫感がありますよね。で、そして冬にならないようにしなさいとか、全部ね、地形がね、ユダの産地の地形にいる、ね、そしてユダヤ人たちなんです。安息日にならないようになんて、俺たち安息日守ってないじゃん。あとユダの産地にいないじゃん、ね、ということです。いや、屋根のところにいるって、屋根って俺たち登ってないでしょ。これでもイスラエル行ったら分かりますよ、平たい屋根だから、そこで生活圏なんですよ、そこ、ね、で、このように 言ってて、これはここにいる選ばれた民って書いてね、その後でイエス様が選ばれた民のためにこれが、日数は少なくされるって言ってるけど、この選ばれた民ってのは教会じゃないんですよ。そこにいるユダヤ人の人たちのことなんですよ。でこのことをイエス様が世の始まりから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような大きな苦難があるからですと、いわゆる大きな患難、大患難と言われている、ものになるわけですね。そこで、ユダヤの人たちが一番大きな試練を、受けることになるんですが、それがきっかけで、それが最後で彼らの力が砕かれて、そして、メシアを求めて、救い主を求めて来られた方が実は、かつて突き刺したものと、このゼカリア書の12章に書いてますけれども、つまりイエス様ご自身であることを知って、嘆くんですね。悔い改めるわけなんですよね。というシナリオになっているわけなんです。で、この一時と二時と半時ですけれども、黙示録に、この期間が登場して、ですね、これ、そうですね、11章の2節に42ヶ月間、そして11章の3節にも、1260日、さっき言った通りですね。そして、12章で一時と二時と半時ありますね。12章の14節で、13章の5節にも、42ヶ月間と、こうあるわけです。で次回ね、これね、詳しく話します。もうね、今日やったらまああと1時間以上、いやもっとだね、2時間ぐらい話さなきゃいけないので分けますですね。なので、今度次のね、この彼の手に委ねられるっていうね、この言葉に注目していきますね。この一時、二時、半時のことはちょっと次回に委ねて、この彼の手に委ねられるっていう方を見ていきたいんですが、で、これが8章以降で、ユダヤ人で神を敬う人たちがギリシャの王によって徹底的に迫害された時の歴史をもとにしてですね、将来似たようなことが起こることとして描かれていくんですね。もう本当大迫害ですね。でこれも黙示録の13章にも詳しく書いてますので、じっくりと見ていきたいと思います。どういう形で手、その彼の手にの中に入ってしまうのかですね。しかしこれは一時期なんですよ。だから一時、二時、半時っていうのは試練の時であるんですけども、もうこれだけで終わりだよっていう意味合いもあるわけなんですよですね。しかし裁きが始まり、彼の主権を奪われて、彼は完全に絶やされ滅ぼされると、ここにですね、福音の勝利があるわけです。もう完全に抗うことのできない世界、もう絶対イエス様を告白するならば殺されると、刻印を押されることを拒むんだったら殺されるという世界に、全くこの反キリストも対応でき、全く無力になるほどの全能の力を持ってイエス様が戦いに戻ってこられるんです。これは19章の後半に書いてあります。ぜひね、皆さん読んでみてください。で、第二テサロニケの2章の8節で引用します。その時になると不法の者は現れますが、主イエスは彼を御口の息を持って殺し、来臨の輝きを持って滅ぼされます。黙示録の19章ではもう剣が出てるんですね。この諸刃の剣が口からブワーって中にも出てるんですよ。ブワーって。そして潰してってですね、で戦いに来ている、反抗している軍隊のですね、兵士たちの肉の山がブワーってできてですね、そこで猛禽たちが食べなさいと命じられて、神の大宴会と呼ばれます。もうとんでもない人数が殺されるんですが、その獣とあと偽預言者がですね、生きたままですね、この前学びました、燃える火の池の中に投げ込まれると、この書いてあります。で27節、国と主権と天下の国々の権威は意図高き方の聖徒である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従するということで、この民、聖徒である民に与えられるって、これがですね、さっきのね、約束がこういうふうになるんだということであります。で、こういうふうに試練がありますけれどもね、本当に一時的なんだということです。で、私たちはここには、正確にはいないですよ。その大患難の中にはいないっ ですけれども、でも世においては困難があるとイエス様は言われましたですね。このサタンが働いています。そして不法の秘密はすでに働いていますと第二テサロニケの2章の7節になります。さっきあのヒトラーの話した時に反キリストの霊がいるんだと言いました。あの第一ヨハネの手紙ですね、そこにも、反キリストが終わりの日に現れると言っているように多くの反キリストがもう出てきてますと。でこれがですね、あの詳しく言うと反キリスト、ザ反キリストが現れるって言ってるように、終わりの日に、今もうすでに多くの、こっちはねザがついてないんですよ、反キリストたちって書いてあるんですですね。だから反キリストの霊に動かされている偽教師たちってことですですね。だもう働いてるんです、反キリストの霊は。けれどもその人物として、この、ま、あの与えられてですね、こう現れるのはまだ先のことなんですね。先のことなんです。でまだ、だ今もうすでに働いているので、そういう流れ兆候ですね、あるわけなんです。で私たちはそれに抗ってるんですね、聖霊によって。でここでの話は終わる。私ダニエルはいろいろと思い巡らして動揺し顔色が変わった。しかし私はこのことを心に留めたね。全部聞いてね、まあ解き明かし聞いたんですけれども、もっと恐ろしくなってね、もうちょっとこう何ていうかな、なんか私たちもなんかあまりにも強烈な誰かからこう一言言われたらですね、もう何言われてるか分からないって、もう頭が真っ白になってですね、もう一晩中寝れないとかってあるじゃないですか。例えばよ、そして一体どういうことかとか、あとは何か衝撃的な事件が起こったらですね、もうずっとこれ一体何なのかってさっぱり理解できないっていうので、逡巡するって言葉あるじゃないですか、日本語でね。でこうずっと思い巡らして、まあそんな感じですよ。で巡らして、で顔色が変わるほどで、この身体的にもですね、この影響が出てくる、この顔色もこうなんか本当に、どうなるのかっていう感じですね。でこれは悩んでいる姿です。でこれをだから彼は取りなすって言っても、一体何なのかわからないから取りなすことさえできないし、一体何なのか。でもその時に彼がしたのは心に留めたってことですね。ここですね、ここがすごい、ダニエルすごい。でこの前あのもっと前に話しましたが、ヤコブもヨセフによってこう告げられた夢についてさっぱりわからなかったけど心に留めたってあるし、マリアもですね、12歳の時のイエス様が言った言葉がさっぱりわからなかったけれども心に留めたってあってですね、その後の後になって あのようやくわかるけれども、神の言葉だからということで心に留めていくという姿勢を私たちは学んでいきたいと思います。ダニエルの予言って今めちゃめちゃ多くの情報が与えられたじゃないですか。わからないですよね。例えば10の王が、ね、この全世界が10の、なんていうかな、この王国になるっていうのも今考えられないじゃないですか。もういくつなんですかね、日本、あの世界の国って100190いくらかね。10の連合体になるってね、何なのっていうのがあるでしょ、ね、だけれどね、あの予言って、ね、必ずそうなるんですよ。だから私たちが今は分からないけれども、今分からないから、あ違うんだって、これが一番愚かな行為です。愚かですですね。あのそして自分たちに合うようにどんどん変えていくっていうのが愚かなんですよ。そうじゃなくて心に留めていきましょう、心に留めていきましょう。そして神様の言葉っていうのは本当に何ていうのかな、真実だから、あの何かいろんな大変なことが起こっても必ずそうなるんですね。ダニエルのようにね、とどめていくっていうことをね、やっていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのダニエルが通ったところ本当に大変だったと思いますけれども、私たちもこのたくさんの後知恵が与えられて、あなたからのイエス様がもうすでに来られてますし、聖霊が与えられてますから、もう時代も本当に、このそのようになってきているから、あの本当だんだん分かってくるようになってますけれども、それでもそれでもまだまだ、このダニエルのこの幻というのが、の全貌というのがはっきり分かっているわけではありません。しかしあなたは真実な方で、本当に必ずこのことを行われて、黙示録にも本当に多くのものが、この土台、このダニエルの予言が土台になって、このヨハネが啓示を受けています。神様、どうぞあなたが続けて教えてください。そして私たちに理解を与えてくださり、そしてこの時に何を行っていくのか。そうです、人の子が来たのは 本当にこの罪を取り除くためである、そして対価を払うためであると、このようにイエス様が何度となく言われましたけれども、で十字架につけられて3日目によみがえるとイエス様が言われたことを伝えていく者たちであります。主よ、どうぞ私たちがイエス様の証をしっかりと立てていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。